Boa tarde. Boa tarde. 今日はポルトガル語のポルトガル語風に言ってみました。Boa tarde. Como estás? こんな感じ。Boa tarde. Tudo bem? って感じではないですね。本当に違うんですよ。ポルトガルのポルトガル語とブラジルのポルトガル語。まあでも、まあ私はね、あのブラジルに、8年長く住んでますから、あのどうしてもね、あのブラジルのポルトガル語すごく好きで、しかもねブラジル人って2億人いるからさ、ポルトガルでも結構なんか侵略してんじゃないかってぐらい、いっぱいいるからね。でブラジル人のなんか、タクシーの人とかさ、あったりすると、いや僕たちもだいぶ侵略してるよねなんて言って笑ってましたけど。そうで、なんかどこだ、レストランかなんかで、なんで君はブラジルのポルトガル語を話すんだ、日本人なのに、なんて言われたこともありましたね。懐かしい。でもポルトガルのポルトガル語もちゃんと勉強したいなと思っております。でホジェリオさんなんか結構やっぱり喋れるようになってるし、理解できてるし、まあそりゃね同じ言語だから当たり前なんですけど。そうなんかね、私の今週のいろいろな気づきというかね、それはやっぱり人の領域、ある程度の領域以外は入らない、干渉しない、おせっかいしない、もう本当に王の時代はね、おせっかいはいらないっていう風にね書いてあるそうです。で私それを、私本当にね自分でも変言っちゃうけど、時代にすごく乗ってると思うので、どちらかというともう、自分がだいぶ先取りしてて、自分の時代がやっと来たって思ってるぐらいなんですよね。ただ結構おせっかいは今まで焼いてきて、で焼きすぎて、残念に思っちゃったりとかする時があります。うん、それはね今でもあるんですけど、でその度に、あこれは私がこれ以上入るべきことじゃないのに、なんで勝手に人の領域に入り込んで、しかもちょっとムカついちゃったりとか、ちょっと残念だったりとか、悲しかったりってしちゃうんだろうって思うの。でね、これからの時代を生きるのにこれってとっても大事なことのような気がしてて、人の領域に入らない、おせっかいしない、でまあこのね、これを言ってること自体ももうすでにおせっかいなんですけど、でも私がね好きでやってることだからまあいいんだけどさ、うん。でね、そういうふうに気づかされることがたくさんありました。まず最初は、最近の最初は何だったかな、ちょっといろいろねゆっくり思い出して見たいと言いながら、まあ録音始めちゃってるからね。じゃあ今日の一番最新、それはまあホジェリオさんはさ、このポッドキャスト聞いてないし、聞いても分かんないから、結構ホジェリオさんのことは赤裸々に話しちゃってるんだけど、他のちょっと日本人の子の関係に関してはあまりちょっとねプライベートなこともあるだろうから、あんまり話さないようにしようかなと思ってるけどね。ホジェリオさんに関してですね、私昨日ホジェリオさんってさ、すごくなんていう、器用なところもあるけどすごい不器用なところもあって、それは私もそうなんだけど、自分がこう集中してる時とかに、女性ってさ、こうなんていうの、並行していろんなこと考えたり、並行していろんなことやったりってできるような気がするんですよ。でこれ男性と女性のあれなのかちょっとわからないけど、ホジェリオさんはそれができない人なのね。で、だから例えば、 私料理するときに片付けながら料理します。だから基本的に、いつも綺麗な状態で最後まで料理ができる。で、ホゼリオさんは違う。で、それをね、でもホゼリオさんが自分がシェフで私にね、作ってくれるっていう時に、私ね、こう、あれでもキッチンがとか言ってね、やっぱ言い始めたの。そしたらホゼリオさんに、今日は僕がシェフだから、かおりちゃん申し訳ないけど、ちょっと、キッチンから出てってって言われて、あ、はいはいはいっつって出てったんだけど、で、食べ終わってありがとうって言って、食べ終わって帰ってきたら、もう大変なことになってて、キッチンが。で、うわーって言ったら、また出てってって、片付けも自分がやるからって言って、まあ最終的に綺麗になってたんですね。そうだから、まあそのプロセスが違うだけで最終的には綺麗になってた。で、その時に、ちゃんと彼のい、なんていう、望みっていう、彼のしてほしいっていうことをちゃんと飲み込むことができた。で、あそこで、ああだこうだ言ったりとかってできたと思うけど、でも黙って、何も言わなかった。何も言わないでありがとうって言って、わーとかは言ったのね。でも、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよとか、汚いとか、そういうのは、言わなかった。思ったけど、飲み込みました。で、それがすごく印象に残ってる。で、自分でも、あ、なんか自分でちゃんと彼に、おせっかい焼かなくてよかったって思ったところでした。で、それを分かってるからね、私の頭でですけど、まだね 頭半分、まあ腑に落ちてる半分、まだ完全には腑に落ちてないけど、でもだいぶもう落ちそうです。もうポーンって落ちそうなところまで来てます。で、2回目にお友達の家に行った時に同じ現象を見た。旦那さんがとっても料理が上手で、めっちゃ美味しかったんですけど、片付けながらできない。でも、そのお友達は結構、いやいや、もうこれが、いや、もうこうやってね、汚いんだよねとかっていうのを結構みんなの前で言ってた。あと、ちょっとできたパスタがちょっとだけ硬くて、それも結構しつこめに言ってた。3回4回ぐらい言ってたかな。なんかちょっと硬すぎないとか言っていうのを何回も言ってたんだけど、みんなはやっぱりね、彼の、気持ち、みんなに作ってあげようって、まあ確かに硬かったんだけど、その気持ちとが私は美味しかった から言わなかった。美味しいよってみんな言ってた。みんなもそう思ってたから言ってたけど、そのまあ私の友達はね、旦那さん奥さんだけは結構言ってました。で、それを見て、あ、やっぱり、で、汚くなるんだよねって言ってた時に、いや、それしょうがないんだよって私は言えました というのは、そのおじりおさんがそうだから。そうで、そこにまた、あまりそういうこと言わない方がいいんだなっていうのが、で、やっぱりね、みんなの前でそういうことを言ったりとか、あとしつこめに本人にも言ったりすると、もうやる気がなくなっちゃったりとかね、するし、そう、ただね、まあストレスにならない程度にうまくやってあげるといいのかなって、自分がストレスになるね。その辺はまたね、パートナーシップの難しいところですけど。で、それから、私が、最近、ある人から、もうこれはやっぱ実名も出しません。ある人からすごく私について突っ込まれました。で、それを聞いた時に、ガーンってもちろんなったし、で、その時は一生懸命ね、私そうだよねって言って、私こういうところあるよねって、で、かおりちゃんどうしてそうなのっていうふうにね、言われたので、私の体の、まあ、硬さとか、それまでは結構ね、順調に柔らかくなってたんだけど、ブラジルに戻ってきたりとか、ポルトガルに行ってとかね、まあ、パートナーシップのこともあり、いろんな、まあ、ほぐしてなかったとかね、
ちょっとヨガが足りなかったっていうのもあるし、まあね、最終的には体の柔らかさはメンタルがほとんどだけど、でも体を動かすことによってメンタルをね、ほぐすっていうのもできるから、そういうのを割とちょっと怠ってたのもあって、体がちょっと多少硬くなってたりとか、あとそういうのでわーっと言われたんですね。で、なんでそうなってるのって。で、すごく私の性格を、誰よりも雑だって言ってたのと言われたのかな。でその時に、でもすごく気を使うところもある、雑じゃないところもあるっていう風に言ってて、それを言われた時に、もちろんね、私が気にしなければそのまま過ぎることなんだよね。私の中に全て原因があるからね。でも、まあ、その時私は家に帰って、あ、やっぱりすごく傷ついてたんですよね。ガーンってなって、なんか誰よりも雑って言われて、びっくりしたのと、私はそういうことは、まあ、人に言わないし、笑ったり突っ込んだりする時はあるけど、なんか誰かと比べてなんとかとか、他の誰よりもっていうのは私はあまり言わないから、そういうのも多分すごく気になったんだと。でそれを言われた時に、まあ、ガーンと思って、なんかね、何日かプロセスしてたんですね。で私ってその何にも気にしてないように見えて、気にしてるところっていうのもすごくあって、すっごい雑なところもあれば、すごい繊細なところもあったり、めっちゃ気にしないところもあれば、そんなとこ気にしてんのっていうところもあるから、それはもう千差万別なんですよ。だからこれは気にならないけどこれは気になるっていうのは、もう本当に人によって、もう1ミクロン1ミリの誤差であるところだから、まあ、そういうのもね、分かったのもあるし、そういうのも言わないようになりました。いちいちいちいち、言わないようになって、人に対してね。でそれを、まあ、結構バーって言われてた時に、最初ね、自分の中に、まあ、認めるとか認めないとかね、自分でもそう真実だってすごい雑なところあるし、思ってるからガーンと思うのかなとかいろいろ考えたんだけど、一番やっぱりプロセスしてる中で、まあ、最終っていうか3日後ぐらいに思ったのは、やっぱり人に対してそこまで言う必要がないっていう風な、結果に至りました。で、人にももちろん言わないし、言われたことで、あ、こういう風にする必要はないなって、そこまでだってさ、もうさ、変えられないんだもん。変えるつもりもないし、変える必要もないし、でももちろんね、自分が例えば言ってしまった言葉ですごく反省して、あ、これからは繰り返さないっていうこともあるんだけど、その私のなんていうのかな、どうなんだろう、すごくね、変えようって思って変わったところもあるし、でも基本的には変わらないし、変えられないし、変えたくないっていうのがやっぱ思うところなのかな。そして人も変えなくていい、そうだけれども、なんていうのかな、例えば 100% 他人軸の人がいるとする。それを、自分軸に変えるっていうのはすごく大事なことだと思うけど、でもね、そういうことでさえも本人が選択していることだから、本人の選択と本人のプロセスとかを に入らないっていうのはやっぱり、うん、最近の私の考えでは、うん、人をこうしようとかいくらねちょっと変えたらめっちゃ良くなるのにっていうことでも言わなくていいのかなって最近は思ってます。うん。で、もしねその人が私にね頼んできたらどうしたらいいかな、相談に乗ってほしい、私はなんかちょっと変わったら変えられるような気がする、だったらもちろん言うけど、何にも聞かれてないし何もされてないのに、わざわざね人のところに入ってって変えようとするっていうのはもう侵害なのかなっていうのは最近すごく思ってる。だから言わない。あとは、そういうねことが結構起きて、でもう一つはまあ私さ基本的におせっかいだから、この人とこの人ねくっついたらいいなみたいなのもあったりするんですよ。で最近それがまさにありました。でその中で私が勝手に盛り上がって勝手に期待して、あなんか2人がこうなったら素敵っていうのをすごい手伝おうとしたんだけど、その中で、あやっぱりこの人はなんていうのかな、 100% その人を愛してくれる人が好きなんじゃなくって、多少苦労するのが好きなんだって気づいたことがあって、それはそれでまたほっとかなきゃいけないの。それも本人の選択だから。それに気づいて私はちょっとピタってやめたことがあるんですね。そういうことがね結構ねボボボボボボンって起きて、うん、起きた。で昨日ねホジェリオさんね、がさいつもライトをまだ買ってないんですよ。まあ、多分このままねずっと行くんだと思うんだけど、簡易ライトが一つ、あと廊下とお風呂場とキッチンはライトがついてる。ベッドルームとホジェリオさんの部屋とリビングルームにはライトがない今状態なんです。ふけるでしょ。それでホジェリオさんが買った IKEA の、 簡易ライトがね結構強いから、そのとも人が来た時はリビングにそれを置いて結構明るくなるんだけど、でねだからそれをこう使って持ち歩いてるような、その3部屋に関してはいう感じで、まあホジェリオさんの部屋、オフィスって言ってる部屋はもうライトはいらないって言ってて、もう彼はいつも暗闇の中で仕事したりとかしてるの、片付いてない部屋の中でとかね。それでホジェリオさんがねもう使わないテーブルっていうまだ組み立ててないテーブルがあって、でそれは使わないから、前住んでたシェアしてたねブラジル人の人にあげるって言ってるんだけど、それいつまでもそれが置いてあって持ってかないの。私だったらもう速攻持ってってなくす、そういうものはねなくすんだけど、ホジェリオさんずっとね置いてあってね、多分こういうタイミングでああだいうタイミングでって言って多分ずっと持ってかないの。でそういうのも持ってきたいなと思いつつ、持ってけばいいのにって思いつつ、私が持ってこうかなと思いつつそのままになってて、で昨日私それを突っ込んだの。でその時にこれは今ねホリデーだから何にも考えたくないって言ってて、本人はね。でその前の住んでたところにも会いたい人が何人かいて、そこに行くついでに、持ってこうと思ってる来年みたいな感じで、まあそれを、まあ、来年とか来週とかずっと言い続けてるんだけどね。でそれを笑ってた。で、その後ホジェリオさんがね、もしかしたらジリアンのパートナーのパウラがねうちにしばらく住むかもしれないって言ってて、でそうしたらねやっぱベッドをね買わなきゃいけないでしょ、彼女のためにねとかこの先のお客さんのために。で私たちの仲間の中にドイツ人の男の子がいて、その彼がプーって膨らます簡易ベッドみたいな だから空気を抜けば畳めるっていうベッドみたいなのがあるって言ってて、それをね買おうかなと思ってるって言ってたから、その後に私調べて送ったの、今日かな。そしたら今週ね3つどうしてもやらなきゃいけないことがあるから、それが終わったら考えるから、香りはねドントウォーリーって言われてそれ多分ねもうねやめてって意味なのね、多分ね、そうおせっかいみたいなので、オジェリオさんはまあ機嫌悪い時はあるけど、でも基本的にきつい言い方は絶対にしないから、例えばオジェリオさんがそう思ったら、あなたはこうしたいですかっていう聞き方をするので、こうしたいですかっていうのはそうしてほしいっていう意味の時が結構あったりするんですよね。ですごいそういうの面白いなと思うんだけど、その辺は空気読んで答えなきゃいけないとかね、またそこは日本人とすごく違うところなんですけど、そうそう、例えば台所で私が何か食べてたら、リビングで食べたいですかっていう聞くんだけど、それってリビングで食べましょうって誘ってることなんですよね。で、ブラジル人のその空気読み方はまた面白いなって思うんですけどね。さあ、まあそれは置いといて、でその朝ね来た時に、あ、私ちょっとやりすぎたなって思って、ボントラバーリョって言って、仕事頑張ってねって言ってそのままもう終わりにしたんだけど、そういうさ、おせっかいをしてる人がいる、おせっかいをされた、おせっかいを私がしたみたいなのがポンポンポンポンって続いて、その私が気づくための材料っていうのがもう山のようにあったんですよ、うん。で、人のことをこう分析したりとか、香りはこういう人だよね、だからこうしたらいいんじゃないとか、そういうのももういらないのかなってすごく感じました。で、私ももちろん言わないし、必要もないし、私がもしねその人に聞く場合があるとしたら必要な時じゃないですか。どうしたらいいと思う？私今こういう風に、なんか岐路に立ってて、こういうことをしたい、迷ってる、だからどうしようって言ってきたら、もちろんそれはね答えていいことだし、でも何にも必要がないのに、この人はこういう人でこうだからこうするべきだみたいなことは言わなくていい。どうしてあなたってそうな、こういうこうなのって言わなくていいんだよね、うん。とか、人のその領域に入らないっていうのはもう本当に私の最近の気づきですね。で、すごくその距離の取り方がうまい友達がいるんだよね。うまいともブラジル人なんですけど、本当に彼は上手だと思う。うん、でその距離の取り方っていうのをなんかね名刺つけてたけどちょっと忘れちゃって、でも本当にね上品な彼なんですよ。上品な子で、なんかすごく品がある子なんですよね。そうだからなんか私はその彼のことが大好きで、まあ、ポルトガルに住んでるブラジル人の友達なんですけど、そのまあ2人のね男性の夫婦なんだけどね、その2人はね本当に上品、本当に上品です。もう私大好きその2人。気を使う、日本人のように気を使う、なんか日本人とブラジル人いいところ合わせたような2人で、本当にね素晴らしい2人なんですけど、だからなんか彼たちとすごく一緒にいたいなって思うし、一緒にね料理作ろうねなんて話したりとかしてるんだけど、なんかすごく一緒にいたいって思う2人なの、うん。なので、その2人のお話もポルトガルに行ったらね、いろんな学んだこととかお話ししたいななんて思ってます、うん。
なんかパッて浮かぶ人でとっても素敵な人って言ったらあの2人だね、私の中で。とっても繊細で気遣いで、でもすごく優しくって人にああだこうだって言わないのね、うん、本当に素晴らしいと思います。ということで、とってもいい話した。それではまたね、バイバイ。